エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、 UG です。
さてさて、
はい、
マクドナルドが新商品として大人のクリームパイを発売するということで。
おお。クリームパイ。
ちょっとこの文字面だけ見るとアダルトサイトの検索キーワードじゃないかっていう。まあ実態はベルギーショコラとからしいですけどね。
なんだよ。
まあいい子はあのローマ字で検索窓に入れないようにっていうね。
なるほどね。
はい。まあその昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
以前お菓子に国力が現れるっていうことを言ったことがあると思うんですけど。うん、
はい。
国力現れるシリーズとしてですね。
はい。
別のものもちょっと考えたんですけど。
何すか？
あのね、トイレのね、流れ方だと思いますよ。
お、水洗の。
うん。もはやね、やっぱり日本のトイレの流れ方はもうエレガントですよね。
ああ。なんか必要最低限の水でジュッとね。
で、くるくるくるくるみたいに静かに回ってシュッみたいな感じで。
うん。
ですけど、あれ、やっぱり日本ぐらいですよね。あそこまで。こう流れ方を演出しているのは。
そうですよね。そんな真剣に考えてないですもんね。
と思うんだよね。
うん。
あの、多分海外旅行とか行かれるとわかりますけど、あの、もう、ガゴガゴガゴガゴみたいなとことか、あれガゴガゴガゴって言ってすごい勢いで流れるのにちょっと戻ってきたりするんですよね、その、切れ端とかが。なんでだよっていう。
なんかね、効率的に当たってないんでしょうね。
そうなんだよ。
うん。
とかもう、あとは、あの、まあ、やっぱり流れがね。
流れ
がね。怪しい流れとかね。
うん。
あと、だからその、あまりに激しいとさ、こう、かかるんですよね。
ああ、ちょっと。羽がね。
羽が。
うん。
だからその辺の、なんですかね。やっぱり、まあまあ、確かに、あの、お菓子と一緒で、
うん、
まあ必要最低限はこなしているからいいじゃないかっていう視点だと、
うん、
まあ おざなりにされるものですよ、多分。
そういうことなんだろうね。
うん、
目の前から消えるんだからいいじゃないかと。
まあいいじゃないかと思ってるところを、
うん、
いかに洗練させるかっていうところにこう、
うん、
日々ね研究していくのはまあ豊かさのやっぱり象徴ですよね。
そうだよね。必要最低限でもいいじゃないかっていう。
いやいやいやと。美しくなければならないと。推薦はみたいな、そういう。
そういう感じだよね、やっぱね。
なってるよね。
金かけなくたっていいじゃん、バケツで水流せばっていう。
そういうね、考えのとこもある一方ですよ。
うん。
いや、今日本のやつはすごいでしょ。
その他が全部足りてるからそこやるんだもんね。
そういうこと、そういうこと。
うん。
何十億円とかっていう投資をしてさ。
そうだよね。累計したら全然あるだろうね。
音姫がもう出てる時点でやっぱり、これはもう極めたなって感じがしますよね。
そうだよ。本来だったら全くいらないもんだからね。余計なことに気が回るようになったってことですからね。
そうなんだよ。もうね、逆に言うと、うん、これ以上何を求めるんだっていうところに来てるので、
うん、
ちょっと方向がずれ始めるんですよ、多分。
そう、そこで迷走し始めるんだろうね。うん。まあじゃあタンクなくすかみたいな。
とかね。
うん。
水にこだわるのが良くないみたいなさ。
お
ー。もう完全吸引だみたいな。なんかちょっと、あの、新幹線とかのトイレになってしまいますけどね。そうそう。
シュポッっていう感じで、ね。
そうそうそう。
うん。まあ、効率的に考えれば水の方が圧倒的に安いからね。特に日本の場合は。
なんかあれどうですか？
はい。
なんかこう、電気分解をして、粉にするみたいな。
それは電気分解とは言わないけどね。科学的にはね。
なんかを、うん、あの、すごい熱で、
うん、
一瞬にして灰になるみたいな。
そうだね。プラズマ的なやつでね。ポチャン、ボ
ーそう。金とか一切ないからもう全然汚くないみたいな、
ね。次はそれしかないだろうね、もうね。うん、風とかをやっぱり常に吸ってるのはね、だいぶコンプレッサーとかで電気代かかると思うんですよね。
そうだね。
うん。となればもうその場で焼却が一番、次の可能性はあるだろうね。
オゾンを当てるとかね。
オゾンは多分もうあるよ。
あるのかな？
うん。オゾン殺菌みたいなやつは常にあると思う。
殺菌か。まあ物体がなくなるまでいかないもんね。
そうだよね。だからもう、 いかに尻を焼かずにクソを焼くかっていうのが次のテーマなんじゃないかな。
原子力に手を出す可能性もありますよね。そこはやめておけっていう社内のあれを、ね、反対を押し切って
。もう強硬派がね。
やることなくなってきたから、もうそこに手を出すしかないみたいな。
常温核融合トイレですよ。
危険だね。防護服着て入んなきゃいけないとかなっちゃうと。
も
う
それを乗り越えるわけですよ。
尻はどうやって出すんだみたいな。まあでも行くとこまで行ってもらいたいですけどね、これ。どこまで行くんだろうね。まあ、ネットには繋がるだろうね。
ネットに繋げて、何がわかるかっていう話だからね。
だからインスタグラムに上げれるとかさ。
いや、やっぱ汚くなければ上げていいですよ。
だからそこはデコレーションですよ。
即。
デコるような、あ、だからあれですよ。そのトイレにデコる機能がついてるんですよ。もう、もはや汚くないように見せてくれる。
あ、もうリアルでも綺麗に見える
ってこと？なんか緑、いろんな色のものをなんかこう、着色力がバーンって出てきて。こうタピオカっぽく
。もう水がレインボーみたいなね。
そうそうそうそう、そう、うん。あの、水がちょっとさ、透明なのが良くないと、う
ん。ブルーレットみたいな青単色もね。
ちょっといけないから、あれをなんかこうさ、すごいやつ。
も
う
キラキラキラキラキラキラっていう。
泡風呂みたくするとか。全然汚くないトイレみたいな。
もうそれは物が見えないからね。
まあそうか。
あ、でも海外でありましたよ。あの、薬みたいに飲んで出すと、デコられて出てくるっていうのがありましたよ。
じゃあ、それに近いよね。
それに近いですね。
それをその場で即席でやってくれるなんていいじゃないですか。
だからもう、水で、ジェットで流すときに、一緒にスワロフスキーとかが出てくるっていう。
キラキラしてる。どこを取っても不潔さがないみたいな。
ない。
あの、それぐらいしかもうないんじゃないかな。
よく見ると顔も描いてある。
いや、ラテアートみたいな。汚ねえなんていう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。あの、前にちょっとテーマに出してましたけど、
はい、
お悩み相談のお便りをいただきましたよ。
ちょっとふざけ半分で言ったんですけども。来
ましたか。なんすか、その乗り気じゃない的な
空気。いやいやいやいや。期待値を下げよう下げようとして
る。ああ、そうね。まあ、はい、前から言ってますからね。あの、有効な答えは出ないですからね。
そうですね。
はい。
質問をしたらこんな答えが出てきたんですけどっていうのを知恵袋に質問する可能性がある。
もう一度ね。
もう一往復する感じ。うん、
こういうこと言ってるやつがいるんですけど。
っていう相談、悩み。新たな悩みとなって、
こいつどうしますかっていう感じのね。
そうです。そうなっちゃうかもしれないですけど、
ね。はい。まず1つ目。
はい。
黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
爪が伸びるのが人より早い気がします。
おお。
どうしてでしょうか。
エロいからですよね。
そんな。髪ですよね、それはね。
でも髪の毛とその爪は同じカテゴリーでしょ。
どうなんだろう。
多分
どっちもケラチンですかね。
うん、でもどっち、うん、そもそも髪が伸びるのが早いをエロいって言ったのは誰なんですかね。
ああ、そうね。それも根拠のない話ですよね。
でもここまでルフするってのはさ、
うん、
なんかみんな納得したって感じなんじゃないですかね。
なんだろう、ホルモン的な話ですかね。
要はその活発だってことですよね。
ムラムラするとみたいな。
うん。
なんだ、髪の毛は女性ホルモンだっけ？
本来そうですね。
うん。
なんかちょっと違うよね、そうするとね。
だったらね、男の場合はムラムラするのは男性ホルモンが出るわけでしょ？
ハゲた人が絶倫みたいな方が、ちょっと、イメージ合いますよね。
逆ですよね、それだとね。
うん。爪が伸びるのも、まあそういう意味でいくと、いや、同じカテゴリーなのかもしれないけど、そうじゃないかもしれないですよね。
そうだよ。だから男女差があるわけじゃないってことですよ。
うん。
別に女性だって、エッチなこと考えたら髪伸びるかもしれないじゃないですか。
今から。
今からで。
薄毛治療にはやっぱりエロ本だみたいな。すごい、精神論みたいな話ですけど。
そうだよね。 銀クリに行くといっぱいエロ本が置いてあるかどうかですよね。
まずはこれで。
まずはこれで。試してみてください、一週間っていう。
伸びた気がしますっていう。
これが私に合ってる気がするんですよね。ああ、じゃあ洋物ですね、みたいなね。うん、頑張って探して買ってください。
それいい根本治療になりそうですけど。
保険効かないからね、それだとね。
まあでも、
ミノキシジルとかと違うから、やっぱり。うん。
科学的根拠はちょっとね。
ちょっとね。民間療法として効くかどうかって話ですね。
まあね、効くなら何だってみんないいんですけど。
中国人がいっぱいやってれば東洋的な治療ってことに。針とかと同じ扱いにしてもらえるんじゃないか。
まあだからそこもね、症例ですからね、やっぱあれはね。
そうそうそう。
うん。
爪はどうなんだって話ですよ。
爪ね、あれじゃないですか、やっぱり。はい、耳が良くないんじゃないですかね。
は？
その、耳に何か詰まってるんじゃないですかね。
ほう。
で、本能的に、耳をほじるためのものが増え、伸びるんですよ。耳ほじるにはやっぱり爪でしょ、一番は。
綿棒とか耳かきとかがないっていうことですよね。
いや、それ原始の時代ですから。
あ、もう、一代限りで進化してるってことだね、それはね。
そうです。いやいやいや。もともと、そういう意味では、ある程度みんな爪が伸びる人が生き残ったはずですよ。
ああ、伸びやすい人類が生き残ってるわけ
です。じゃないと耳の中が気になってしょうがないはずですからね。
なるほど、ね。
そういう種族は絶滅したと思いますから。まあ、どこかでね、綿棒が開発されてからはね、若干その、優位性はもう失われてるんですけど。
ああ、なるほど、ね。
爪が伸びる。
じゃあ、それはあれだ。たまに指が6本ある人とかさ。
まあそう。乳
首が4つある人とか出てくるじゃないですか。
うん。
あと、尾底骨に尻尾の跡がある人とかさ。
ああ。
あれと同じで、たまにいる昔の進化の名残がある人なんだね。
ちょっと強く出てるっていうことですかね。
猿から人間になるときに耳くそほじりやすいように爪が伸びやすい人の遺伝子がたまたま残ってる人っていう。
うん、まあ鼻をほじってもいいんですけど、まあ鼻は指でいけるからね。耳の方がいいかな。
いろいろほじりやすいっていうことですね。
そうです、そうです、そうです。
じゃあ遺伝的にってことはもうどうしようもないってことですよね、それは。
まあ、優れてると思って自負していただければいいんじゃないですか、ね。
いろいろ届くんだぜっていうね。
自慢するとか履歴書に書くとか。
ああ。よく爪が伸びます。不潔だな、こいつ。落とそう。
便利そうだな、こいつが一人いるとってなるかもしれない。
10人に1人ぐらいいるといいね。うん、面接官の中にね。
いや。
こいつが権力を持っててくれればいいけどね。うん、
まあ、あとはね、背中書くとかもいいですよね。
まあ、基本的にあなたの言うことは全部書く、ほじるですよね。
いやいやいやいやいや。
うん、
じゃあです
ね。だから末端が硬いと便利ってことに終始してますよね。
だって他に、爪って何なんですか、うん、そもそも。
そういうことだよね、だからね。うん。
保護機能ですよね。
そうだよね。まあ、指先硬い方が便利になったのは間違いないんでしょう。
でもですよ、これ爪って、爪が剥がれるとめちゃくちゃ痛いじゃないですか。
あ、痛いよね。
つまりこの爪の下にはものすごい柔な部分があるわけじゃないですか。
弱点ですよ。
これを守るために爪があるんでしょうけど。
なるほど。
最初からその弱点いらないよねって。
全部ツルッツルのとこでいいじゃないかと。
うん。なんでそこに硬い柔らかいをこうサンドイッチにしてんだっていう。
そうだよね。
だそういう意味では、ちょっと、もしかしたらさっきの説はちょっと違うかもしれないのは、
お
爪があるっていうのは、
うん、
ちょっとまだまだ、我々進化の途中で、
お
もっといけば、これ爪と指が一体化しますよね。
おうおうおお。
要は、こういうパーツはなくなり、
うん、
まあ、指の先が全部爪みたいな感じになりますよね。
あ、360度。
爪でコーティングされてるような。
ドーム型に。
そうそうそうそう。これだと。
確かに爪は伸びすぎるとくるって回るよね。
そうそうそう。
たまにだってほら巻き爪の人とかいるじゃないですか。
あります。
あれもだからぐるりと一周しようとしてる可能性があるね。
あのまま放っておけば。
うん。
ちょうどこう、コーティングされて、それこそその爪と指の、いわゆる間の弱点がなくなります
よ、ね。なくなる。剥がれなくなる。
例えば、ほら、 ほら何ゴミとか砂とかが指、うん、間に入っちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
指の。で、それ不潔だって言われるわけじゃないですか。
うん、そうだね。
で、ファストフードとかでみんなこう爪の間を洗ってますけど、
うん、
あれ不要になりますよね。
そうだね。
指サックしてるみたいな感じだから。あ、だから伸びるのが早いのは、むしろ他より、やっぱり優れてるんですよね。
なるほどね。
放っておけばドーム型になりますから、
はい、
なるべく切らずに、
はい、
次の高みを目指してもらうことですかね。まあ、履歴書には、まだ書けますけどね、それでもね。
そしてもう一つ来てますよ。
はい。
メロメロ小村帰りさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
よく行くコンビニについての悩みです。
はい。
深夜のコンビニにもっと気楽に行きたいのですが、
はい。
店員さんに顔を覚えられない何かいい方法はないでしょうか。
ああ。確かに覚えてますよ。
はい。
コンビニの店員は、特に夜なんかはね。
あ、そういえばあなたコンビニで働いてましたね。
働いてましたよ。
バイトしてたね。
うん。
うん。
で、やっぱりほら、買うものがだんだん固定されてくるから、
うんうん、
あだ名をつけられ、
はいはい、
ちょっと笑いのネタにされたりするわけですよね。
バックヤードでね。
そうそうそう、そう、うん。また来たよ、みたいな、
はいはいはい、
なんか、まんじゅうばっか最後買うやつみたいな。
ああ、レジの前にあるやつを我慢できないやつね。
そうそうそう。
うん。
あんな戦略乗るやつがいるんだね、みたいな、そういうね。
また来たよ、滑り込みまんじゅう、みたいな。
ラストミニッツまんじゅうと呼ぶか。
映画化っていう感じでね。まあまあ、悪口とは言わないまでも、まあ、そういうふうに顔と行動は結びつけられてるよねって話だね。
要は逆に言うとバイト側も固定されるからね。だいたいシフトがその夜の人に限られる。
また佐々木いるじゃんみたいなことはね。
そうそうそうそう、そう、うん。だからあれですよね。で、はい、逆に言うと店員は名前を明かしてるわけですから。
そうですね。
結構不利な立場なんですよ。
まあ対象じゃないよね。
うん。
うん。
だそういう意味ではこっちも名札をしていって。
お？
その、仲良くなる方向ですよ。
ああ。
要は気兼ねなく行くにはさ、常連なら別にいいわけですから、
ああ。
要は飲み屋級の親父との友達みたいな、それぐらいまで行けばいいわけですよ、店員と。
でもどうなの？例えばその、エロ本とか買いにくくなるんじゃない？
いや、だから友達になればほら、お前またそんなん買って、とか、いや、これが結構いいんだって、みたいな。
それはだって男同士みたいな話でしょ？常に。
ああ、まあでも。
男女ってこともありえますよ。
男女でやればいいじゃないですか。
強引だよ。
いやいや、エロ本、あ、まあだエロ本は違う子を見て買ってくださいと。ああ
店を変えろと。
それ以外のもね、いやいや、それめんどくさいよ。毎日買うものとかね。
うん。
まあでもほら、仲良くなってればほら、ねえ、ちょっとは買いやすくないですか。
だってほら、じゃあコンドームとかどうするんですか。
それは、まあ、いいじゃないですか、買えば。
それ言っていいんだったら、悩み相談とか成立しないじゃないですか。
いや、だから仲良くなれば、
はい、
察してくれますよ。
ああ。
その。
何も言わずに、レジを通す日も来るだろうと。
そうそうそうそう。だから、ちょっとその、ちょっと知り合いぐらいが一番良くないわけですよ。
ああ、顔見知りぐらいだから困るわけだ。
名前で呼び合うぐらいですよ、だから。
ああ。
おう、佐々木みたいな。
あだ名付け合うぐらいでね。
そうそうそう。いや、結構店員と仲良くしてこようとするおっさんは多いんですよ。
はいはい。
近所のおっさんとか。
まあね。
ここまで行くと近所のおっさんは別にエロ本でもなんだ帰ってきますからね。
そうね。デリカシーがなければね。うん。うん、それは良くも悪くもですよ。
ああ、そうですか、うん。いや、覚えられない。まあ、だから私はその、覚えられるどころか。
はい。
話がもう盛り上がるぐらいまで仲良くなるべきだと。
なるほどね。
思いますけどね。
基本的におっさんマインドで答えてますからね。
そうか、若い。若い。
そうですよ。店員さんの方が若い女性だったらとか考えたらいろいろと問題がある答えですよ。
深夜は、なかなか女性のコンビニ店員はいないという想定にいますけど、いるかもしれないよね。
何その、ただし摩擦はないものとするみたいなさ。
いや、いろいろ前提条件があるんですよ、これ。わかりました。じゃあね。
はい。
バイトしましょう。コンビニで。そこで。同僚になるっていう。で、最後になんかレジ、自分で打って帰ることにしましょう。買いたいもん。
それができるんだったら何でもいいもんね。うん。ただまあ自由がなくなるけどね。
それもきついよね。うん、ちょっとだから。
だって深夜にフラッと行くんじゃなくなるからね。
おはようございます、みたいになっちゃう。
そう、夜勤ってことですからね。
うん。難しいことを言いますね。
まあ、私が想定してたのは、
はい。
毎回変装しましょうとか言うかなと思ってたんです
よ。いや、それはあれ、気兼ねなくじゃないもん、ね。
ああ、そういうこと？
今日は何の変装でいこう？この前、パイレーツ・オブ・カリビアンだったからな、みたいな。ちょっとアメコミに行ってみるか、みたいな。
手が込んでるね、それはね。確かにそれは気楽ではないね。
そうするとハリウッド野郎とかって呼ばれることになる。
結局あだ名がつくっていうね。
そうなんですよ。
毎回変顔とかでもダメだもんね、それはね。
そうね。
じゃあまあ結論としては、極端に仲良くなるか、店員になるかと。
そうですね。名札をつけてまずは行こうってことですかね。
向こうに、むしろ覚えてもらおう。
あれですよ、なんか変な居酒屋にある名札あるじゃないですか。なんか趣味は何とかで、ニックネームは何とか。
ああ、あるね。小賢しいやつ。
小賢しいやつ。あれで行きましょう、あれで。ミポリンとか書いてあるやつです、ね。なんだこれみたいな。出身はどこどこみたいな。よく書いてあるやつ。
あるある。
やっぱあれで行きますか。
はいはい。全部開示していく。
うん。俺は趣味はなんとかでっていうので、う買うものもだから、買うときに、これはいいんだよねとか店員に言う人いるんですよ。
ああ。
美味しいんだよこれとかなんかそういう。
ああ、はいはい、
そうです。そっち方向で行きましょう。
そう、うざい客になるってことですね。
そうだね。いいじゃないですか。客なんだから別に。うざくたっていいんですよ。
出たよ。俺は客なんだぞっていうね。
そうそうそう。
それが答えでいいですか？
そうです。まあいいんじゃないですかね。うん、
はい。まあこんな感じの解決でよければ。
解決してると思いますけどね。
はい。これからもお悩み相談を受け付けますので、どしどしお送りください。
はい。どしどしね、送っていただいて。
はい。
まあ今まで大体分かったと思うんですよね。あ、これは送っちゃダメだなとかね。この程度のやつを送っておけばいいかっていう、
ね。そんな感じだなっていうね。
はい。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
12月13日、 NHK 電車で刃物騒ぎ、
うん、
23日の午前、 JR 京葉線の車内で包丁を持った男性がいると乗客から乗務員に連絡があり、警察が出動する騒ぎになりました。 JR や警察がこの男性に電車から降りてもらい説明を求めたところ、男性は料理人で、この日の朝、刃渡りおよそ30センチの包丁2本を購入して、電車で帰宅する途中だったことが分かったということです。
うん、
警察によると男性は、箱に入った包丁がカバンに入りきらなかったため、レジ袋に入れていて、その様子を見た乗客が乗務員に連絡をしていたということです。JR 東日本によると、4月からすべての列車で適切に梱包されていない刃物の持ち込みが法令で禁止されたということです。適切な梱包の方法については国土交通省のガイドラインで定められていて、刃の先が出ないように刃物全体を新聞紙で包む、小売店で購入した時の箱に入ったままの状態にしておくなどとされています。JR 東日本千葉支社は、今回は箱に梱包されていたので法令に違反しないという見解を示した上で、他のお客様に不安や誤解を与えたり、危害を及ぼす恐れがあると思われないような梱包にした上で、カバンに入れるなどしていただきたい、と話しているということです。なるほど。
だからあれなのかな、より、ちょっとこう、大きめの袋とかですごい、口が開いちゃってて中が見えると、
うん
で。まさか買ってるのが2本の包丁だけっていうのは確かにさ、
うん、
ちょっとやばいですよね、確かにね。
ああ、包丁だけ買いに電車でわざわざ出かけてると。
しかも2本買う普通っていう。
うん。
やっぱりちょっとこう、何か企んでる感が。
っていう想像が働いたってこと、
ね、働いちゃったんだよね。
まあ、考えすぎってことですよね。
うん。
あとは箱にデカデカと、はって書いてあったんだろうね。
まあでもこれって正直なところ、
はい。
身なりとかも影響してますよね。
ああ、なるほど。
だってさ、おばちゃんとかだったらさ、ああ、包丁買ってきたのかなって思いません？
ああ、はい、はい。
もしくは家政婦の格好してるとかさ。ああ、急いで買ってきたんだなっていう。エプロンしてるとかさ。
派遣された先にまともな包丁がなかったんだなっていうね。
そうそうそうそう。こんなんじゃ料理できないわよってことで。
買ってくるわよっていう感じだね。はいはいはい。
ちゃんと2本揃えているサイズ違いみたいな。 できるか政府みたいな感じですけど。
文化膨張とペティナイフをね。
うん。うん、だからこの人の、だから、料理人風でいかなきゃダメだよね。
ああ、なるほどね。
帽子もかぶって。
前掛けもして。
うん、そうそうそうそう。だったら、ああ、買いに行ったんだな、包丁ってなるよね。
そうね。あらかじめ偏見を作らないといけないっていうことですね。
逆にね。
うん。むしろ住みにくい。
これ気をつけないと、だから今度その、あれですよね。なんか包丁買いに行った時に、
うん、
ちょっとなんか、エコ意識とか高めて、いや、袋いらないですとか言っちゃダメだよね。通報されやすくなるからね。
シールでいいです
って言うと、ね。シールでいいですとかって言うと、すぐ使うんだよ、みたいな。で、電車乗っちゃったりすると、もうこれ大変なことになっちゃうから。すぐ通報され、スーパーから通報されちゃいます
から。12月24日、読売新聞。処分の公立校教員が過去最多に、
うん、
児童生徒らへのわいせつ行為やセクハラで2018年度に処分を受けた公立小中高校などの教員数が282人で過去最多となったことが24日文部科学省のまとめで分かりました、
うん、
パワハラなどの教員間のトラブルについても初めて調査をして計32人が処分されていることも明らかになりました、
うん、
学校などの内訳は高校が101人、中学校が86人、小学校が75人、その他が20人ぐらい。
うん、
被害者は勤務校の児童生徒が124人、勤務校の卒業生が14人、
うん、
勤務校以外の児童が43人だったということです。文科省の担当者は、SNS により学校外でも教員と児童生徒がつながる機会が増えたことが一因ではないかと話しているということです。
またその SNS のせいにする。人、その性質とかは変わっていないが、
はい、
そうですよね。環境は変わったんで、こんななっちゃったと。
もう流れに流れてしまったんですと。もう身を任せてしまった結果こうなりましたっていうね。
もともと潜在的にいたんだけども、
いたんですっていうことですよね。
テクノロジーの進化によってと
炙り出されました。
うーん、まあそこは一因は確かにありますよね。
それあるだろうけどさ、
あるそこじゃないだろう
って。そういうことじゃないよね。
いやー、これこう280何人ってもうさ、
はい、
なんですか、ちょっとした学校ですよね、一個で3学年
で、生徒の側で考えればね。
変態学校だよ、全く。
生徒に対して教師が多すぎる学校ですけどね、それだと。まあ、少なくともその3日に2人は確実に処分されてる計算ですからね。
すごいね。
うん。だから我々の体感はそんなに間違ってないわけですよ。
うんうんうん。
こんだけいたわけです。
何を見直すかっていうと、やっぱり、まあ、だから先生になっただろう、お前らっていうところを疑わなきゃダメですよね。
そう言われてしょうがないよね。
うん。
うん。
なので、もうちょっとやっぱり、まあ、これ前もから言ってますけど、やっぱ人間性クイズみたいなね。
うん。
やっぱり、テストを採用にあたっては必要ですよね。
ああ、そうだね。まず、その、ゲートウェイのところで、弾かないとね。
そう。
うん。
なんかこうね、見えそうな階段がありますみたいな。
面接室に行くまでの間にね。
面接室の前にはなぜかとありますと。いや別にね、それはしょうがないんだけども、
はい、
先生となるとやっぱりちょっとダメですよね。
ただまあそれはさ、やっぱ面接となるとさ、あらかじめ構えていくじゃないですか。
いや、それでもやっちゃう人が問題だと私は思ってる。そこの、何ですか、理性も失ってるよっていうのが多分、多分、やらかす人たちなん
だ。足元グズグズのやつをまず切るっていうことだね。
そう。
うん。
それは別に、大人であれば、そういったビデオを見るのは全然 OK なわけですから。う
ん、まあ、それはね。
ね、そういう、性癖があってももちろんいいんだけれども、
はい。
今日は面接だって言ってるのに、しゃがみ込んじゃうような人はやっぱりね。
それはもう最低限ね。
もう、まず切る。
足切りっていうことで。
そうそう、足切りでね。
うん、あとはやっぱりその、学校の中での生活態度とかの問題ですかね。
ああ。
うん。
そうね。
教団と生徒の間をタクシーみたいに区切るっていう。
手が出せないと。
全く手が出ないっていうね。
うん。
または廊下も分けるみたいなね。うん。
もうあれじゃないですか、 ビデオ講義でいいんじゃないですか。
そういうことになるね。
予備校方式。
基本 e ラーニングだっていう。
それでいいんじゃないですかね。
12月25日、北海道ニュース UHB。スーパーで万引き、男を逮捕。北海道函館市の商業施設で、締め飾りや鏡餅などを盗んだとして、男66歳が現行犯逮捕されました。警察の調べに対して男は、締め飾りなどを持ち出したことは認めているものの、財布を取りに行っただけだなどと容疑を一部否認しているということです。締め飾りや鏡餅など5点、約3800円相当を盗んだと。
いやいやいや。
で、そのまま駐車場に行ったと。スーパーのね。そこを捕まえられたらしいですね。年末ですよね。
すごい、この、あれですよね。形式主義者ですよね。
そうだね。
形を整えれば OK なんだっていう。
盗んででも形を整えたいんでしょうね。
その縁起物とかそういう理念はもう一切持ってないんですよ、この人、ね。
形さえあれば。
これで運が向いてくるぞ、みたいな。
もう由来とか関係ないんだろうね。
いや、うん、
日頃の行いとかでもないからね。
まあ、ある意味ではそういうものはなんか迷信だと。
はいはいはい、
なんだけど、これを飾るのは素晴らしいことだと。
もうだからパワーストーンみたいなもんですよ。
そうだね。
持ってればいいんだと。
これはさ、ホームセンターで売ってないでしょ、そういうものはっていう。
だったらもうみんなその地域の人みんなハッピーだからね。買うだけでもうみんなハッピーになってるはずですから。
あれいいんじゃないですか。うちのしめ縄効きますみたいな。一等出ましたみたいな。ホームセンターに書いて。
そうだね。宝くじ的なものだもんね。
うん。
うん。
うちのはって書かないとやっぱりさ。
祈祷済みみたいな。
そうそうそう。
お祈りしてますよ的な感じで売ればいいんだね。
腰の痛かったおじいちゃんがピンピンです。なんかだんだん嘘っぽい方向。
そうね。確かに。まあでも、ある意味で、こう、風習的なものの皮肉にはなってるよね。
まあね。
うん。うん、熊で買うみたいなもんか。
盗んだお金で。
12月25日、産経新聞。給食の残りを無断で持ち帰る。教諭を処分。うん、堺市の教育委員会は25日、廃棄予定だったパンなど学校給食の残食総額約31万円分を自宅に持ち帰っていた私立高校の教諭を減給3ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。
うん、
教諭は同日付で依願退職したということです。
うん、
教育委員会によると教諭は平成27年の6月頃から今年6月にかけて廃棄予定だった給食の残りパン約1000個、牛乳約4200本を自宅に持ち帰っていました。用務員の男性に自分のカバンやあらかじめ用意した発泡スチロールの箱に詰めるように指示していたということです。6月に教育委員会に告発文書が届いて発覚。教育委員会の調査に教諭は廃棄するのがもったいないと思った。用務員が廃棄する手間を少なくしようと思ったと動機を話したということです。教諭は11月持ち帰ったパンと牛乳の実費分約31万円を市に弁済しているということです。うん、なるほど。
微妙ですよね、これは。まさに。
まさに微妙な感じですよね。
31万円の価値があったのかっていうと、まあ、廃棄予定ですからね。
まあね。
いや、だから、まあ、本当であれば、
はい。
みんなで分ければ、まだ、なんとなく、公平な気がしますけど。
あ、なるほど。
がめちゃうってイメージがあるじゃないですか、なんとなく。みんなの給食費なんだからっていうね。
うんうんうんうん、
だから、あの、帰りに、じゃんけんで、帰るっていう。いや、正直なところですよ。正直なところ、
はい、
みんなそんな食べたくなかったりするわけですよ。
ああ。
パンとか牛乳とか。だから残っちゃったりもするわけで。
はいはい。
多分みんないいよって言うと思うんだよね。
持って帰ってもいいよ。
先生持って帰っていいよって言ってくれるんじゃないかっていう。
ね、パン持ち帰りたい人、じゃんけんで集まれっていう。
そうそうそう。先生持って帰んなよってなると。
しょうがないな、じゃあ持って帰るよ。
そうそう。そういう、なんですかね。みんなの、なんか、コンセンサスを取ったっていうのが重要なんじゃないかと思ったんですよ。確かにその、もったいないっては確かだと思うので。
そうね。
うん。
うん。これ、だいたいね、1年ぐらいでパン1000個ぐらい。
ああ。
それはまあ、1日3個。
そう。
いかないぐらいですから。 まあその方式でも持って帰れるとは思うんですよ。
普通の数だよね。
ただ牛乳4200本っていうのがね。
それはおかしいな。やっぱ牛乳嫌いの子が多くてさ。
増えてるのかもしれないけどね。うんうん、それにしたって1日10本以上持って帰らなきゃいけない計算だからね。
まず。正直なところこれはほら今ね、フードロス問題とかあるじゃないですか。
ありますあります。
そういう意味でいくと、まあ、持って帰りたい人持って帰る方がいいんだよね。
そうだよね。
本当はね。まあ、ただよく言われるのはそれでなんか食中毒だ、うんぬんと。
まあね。
言いますけど。
それはもう持って帰ったやつの責任ですよね。
思うんだけどね。
うん。だってあらかじめカビが生えてたわけじゃないじゃないですか。
うん。
ねえ。
だもしくはその、もう帰るときに、
うん。
食べたいやつ今食べろっていう、ね。とりあえず。
食い歩きは許せないけども。
そうそうそう。
校内で食う分にはなんとかね。
ギリね。いや、だってあれ、だそもそもさ、これ、賞味期限もうちょっと伸ばしてさ、
はい、
2日ぐらい用にしておいて、1日目の段階で持って帰れば、
はいはいはい。
まだあと1日あるなっていうのを家食べればいいと。
まあでもそれは個包装だったらね。
そうか。
だって学校給食のやつなんてパンなんか丸出しじゃないですか。
確かに。
ちょっと難しいよ、それは。うん。あの、だから、あのパンが全部、個包装のコッペパンみたいなやつだったらば、
そうだね。
その理屈は通じますよ、全然。
だから、正直、いつのものか分かんなくなるところですよね。
そうそうそう。
いろいろ混じり出すと。
そうそう。みんながこう、配ったりするから手も触るからね。
刻印するべきだよね。
何？
今日の日付をさ、焼印みたいにさ。
今日までって。
ジョンドンって言って。
賞味期限を焼印していくっていう、ね。
そうそうそうそう。
うん。
焼印係がいるっていう。
学校でやんなくていいじゃん。
俺今日夜勤かみたいな。
3000本かみたいな。それは工場でやってくださいよ。
これ、なんかね、でももったいないから、例えば、飼ってる動物にあげるとかあるじゃないですか、その、
ああね、
学校で飼ってる動物とか、そういうのの延長といえば、まあ、先生が食べるのも一緒だよね、っていう。学校に飼われてるっていう意味ではっていう、こう、どんどんなんか、ブラックな方向に行き、先生かわいそうだからみんなでカンパしようみたいになるかもしれないですね。
あいつ校長の犬だからよ。
そうそうそう。
12月25日、BBC。白ひげの男が銀行強盗。サンタクロースのような白ひげを生やした男が、クリスマス目前の23日、アメリカ・コロラド州の銀行を襲って金を奪いました。男は銀行を出ると、メリークリスマスと叫びながら路上で紙幣をばらまき、駆けつけた警察官に逮捕されたということです。複数の目撃者によると、容疑者は金をばらまいた後、近くのスターバックスに入り、席に座り、逮捕されるまでじっとしていたということです。
おー。
路上にばらまかれた紙幣は通行人たちが拾いましたが、全額が銀行に戻されたということです。ほほう。
それは全額戻されたのは面白くないな。
どういうこと？
いやいや、つまり不要だったってことですよね、この人の行動は。
ああ、無駄になったと。
つまり、そこじゃなかったね。配る場所間違ってる。
あ、ほうほう。
やっぱりそれなりにそこは水準が高かったんでしょ。生活水準が。スターバックスがある時点でおかしいもん。
コロラドスプリングスが。
ダメですよ。スターバックスなんか置いたらこうさ、壊されちゃうようなところにお金をまくべきですよね。
ああ。レジの前に鉄格子があるようなとこじゃない？
あるような地域にまけば。それは救われた人もたくさんいたでしょうと。いやー、なんか、あとは、上からまかないと。
ああ。
イメージはやっぱりその、空飛ぶソリの上からまくっていうイメージですから。
袋から漏れてる感じがね。
そうそうそうそう。やはりヘリのチャーターが必要だと。
いろんな意味でこう、サンタとして報われなかったね。
うん。
タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月27日、神戸新聞。強盗未遂、男を逮捕。
うん。
スーパーの店員におもちゃの拳銃を突きつけて商品を奪おうとしたとして、兵庫県警西宮署は27日、強盗未遂の疑いで男29歳と男29歳を逮捕しました。
うん。
二人の逮捕容疑は26日午後10時40分頃、市内のスーパーで酒や食料品など9点、計約2300円を購入する際に、共謀してレジにいた店員におもちゃの銃を突きつけて、 ただにしろと脅して商品を奪おうとした疑いです。
うん、
署の調べに対し二人は悪ふざけのつもりだったなどと話しているということです。二、
うん、
人は酒に酔っていたと言い、店員が要求を断るとセルフレジで会計して店を出たということです。
うーん。
まあ悪ふざけだな、確かに。
これでも強盗未遂ですよね。
やっちゃったからにはね。うん。
いやー。
なんちゃってってすぐ言わないからですよ。
そうだね。ドッキリでしたって言わないから
ね。そうそう。その場で種明かしをしないで、そそくさと会計していっちゃったんで、
うんうん、
おばちゃんが通報してしまったっていう。
なるほど。
いう感じなんじゃないですかね。
悪ふざけっぽくないんだよ、多分ね。
ああ、そうね。
なんとなく。
真顔で冗談言うタイプ。
そうなんじゃないですかね。おもちゃの銃もまたちょっとほら、わかんないですからね。
ああ。
ものによってはさ、リアルだからね。
モデルガンかもしんないもんね。
そうそうそう。
もうちょっと水鉄砲っぽいやつで。
とかさ。あと、俺のマグナムが火を吹くぜぐらいだったら、何言ってんのってなるから。
チャックから指を出してね。
そうそうそう。
そしたらね、
うん、
うん、関西のおばちゃんがあらやだっていう感じになってくれたかもしれないね。
そこのちょっとね、真顔でやっちゃうとダメですよね。
そうだね。で次からはちゃんと看板持っていかないとね。
一人ね、その看板持つ人がいないと、
ね、いないとダメですよ。二人組なんだったらその用意が必要だよね。
ちゃっちゃらーがないとね。
12月27日、毎日新聞、窃盗の疑い、公務助手を停職処分、
うん、
富山県の教育委員会は26日、生徒の靴を盗んだとして県立高校の60代の男性公務助手を停職96日の懲戒処分にしました。助手は同日付で依願退職したということです。
うん、
公務助手は10月、勤務する高校の体育館の下足箱や部室にあった生徒の運動靴2足を盗んだ疑いです。
うん、
特定のブランドのシューズが好きで、自分の足に合わせてみたかった、などと話している、ということです。足に合わせてみたかったはちょっと苦しいですね。うーん、俺に合うかなって試してみたんですよっていう風な言い訳ですよね。
うーん、
じゃあ持ち帰るなよって話ですよ。
ここまで変態でないアピールをするのは怪しいって。
ねえ。
まあねえ、ちょっとだから、逆、どうなんですかね。例えばこれ、例えば高いね。まあスニーカーってたまに高かったりするじゃないですか。売れるみたいな。
はいはい。
それ、金目的で盗んだんだけど、バレると罪が重いので、私は変態ですみたいな開き直る。パターンも一つですよね。
どっちが重いのか分かんない
けど、ね。どっちが重いんだろうっていう。
自分が我慢できる方はどっちだっていうことですよね。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
変態として生きるっていうのはどういうことなんだろう。妖怪扱い近所でされるけどいいかなとか。
そうだね。それで自分の選んだ道っていうことで。
靴舐めじじいとか呼ばれるけどいいのかなっていう。う
ん、俺はその道を生きる。自分が決めることだからね、それはね。
そうなんですよね。うん、
他人からどう見られようとっていう。
今回はそれを避けた感じがありますよね。
いうことですよね。
うん。
まあ変な言い訳でもいいからその道だけは避けたいっていう。
そう、
ね。もうくねくねに曲がって避けた感じですよね。1月3日 CNN 米高訴裁、ダイエット飲料は体重減少を約束しない。
お。
ダイエットという表現は虚偽であり、誤解を招くとしてカリフォルニア在住の女性が大手ドクターペッパーセブンアップを相手取って起こした訴訟で、米連邦高訴裁判所は従来の砂糖入りのソフトドリンクに代わるカロリーを抑えた商品を言い表すためのダイエットという言葉を用いることは虚偽にも不正にも当たらないとの判決を下しました。
うん、
女性はダイエットドクターペッパーは体重管理に役立つと考え、13年以上にわたって同製品を購入し飲み続けたが、購入代金に見合う成果は得られなかったと主張していました。女性はさらにコカ・コーラに対してもダイエットコークについて同様の訴訟で原告に名を連ねていましたが、こちらも同高訴裁が訴えを退けたということです。
うん。 裁判長のでもあれだよね、本音としては最初に、
はい、
まあ、とにかくバカに付き合わせるんじゃねえよっていう過去がありますよね。お前が太ったの知らねえよっていう
格好書きっていうか限界にね。
っていうかさ、そっちにも名を連ねてるとさ、
はい、
あなた両方飲んでたんですかってなりますよね。
両方です。
ドクターペッパーもダイエットで乗り見つつ、
はい、
ダイエットコーラも飲んでたんだ。
飲んでいました。きちんと飲んでいたんです、私は。でも痩せない。
まあ、それだけ飲んでたら痩せると思いますけどね。いや、生ぬるいと。
はい。
裁判長も言うべきだよね。
ああ。
効果を歌う、ね、効果が出るには、
はい。
そんな本数じゃダメなんですと。
はいはいはい。
1日10本は飲んでくださいと。まあ、とにかく、それだけ飲んでる分には痩せたはずだけど、あなた他に何を食べたんですか？
そういうことだね。もう四六時中タップタップに飲めと。
そう。
うん。他のものが喉を通らなくなるぐらい飲んでればね。
そうそうそうそう。
うん。それは痩せた可能性があるよ。
だから、効果に偽りなしではなくて、ちょっと適用、摂取方法が誤ってなんじゃないんですかと。
そうですね。
いうのがいいんじゃないですかね。
そういう訴えを起こすぐらいだったらそこまでやってみろと。
そうそうそう。
いうことですよね。
スーパーサイズミーみたいに。結構痩せたみたいな。
1月6日、毎日新聞。宝くじを偽造、男を逮捕。うん、愛知県警中村署は6日、年末ジャンボ宝くじの偽造当選券で1等7億円を騙し取ろうとしたとして容疑者42歳を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕しました。容疑者は正規の販売店で購入した宝くじのうちの1枚だと容疑を否認しているということです。逮捕容疑は6日午後、みずほ銀行で偽造の宝くじの当選券を出して当選金7億円を騙し取ろうとしましたが、行員に見破られて失敗に終わったということです。署は詳細を明らかにしていませんが、パッと見ただけでは偽物とわからないということです。
おお、
結構成功にできてたと。
でも見破られたんだ。
そうですね。さすがに担当者はわかると。
透かしがあるとか。ブラックライトを当てるととかじゃ
ない。なんか多分実はそういう仕掛けがあるんじゃないかな。
ないと、だって7億円の紙幣と一緒だからね。
ね。
っていうかさ、この1000万ぐらいにしとけよって感じで、ね、5等とかさ、1等はだってさ、他の人持ち込むでしょ、絶対っていう。
ね、さすがにでかすぎるよね。
いや、ほら、なんかね、5等何十本とか出てれば、そのうちの1本、たまたま持ってこない人とか絶対いるけど、
そう、多少チェックも甘い可能性があるもんね。
うん、
うん。
ちょっとやりすぎだよね。
一攫千金狙いすぎですよね。うん。これで俺も一生安泰だっていう感じの。
まあ、一か八かですよね。
そうね。だからこれ本当に賭けに出たんだろうね。
現金偽造した方がいい気がしますけどね。そっちが罪が重いのか。
7億円分偽造するのが大変だからじゃない。
まあね。
うん。宝くじだったら1枚で済むからね。
うん、
その1枚に命をかければいいわけですよ。それがうまくいったら7億ですから。それはもうちゃんと事前にそう考えたんじゃないですか。
いや、でも絶対にその管理されてるはずだよね。
当たり前だよね。数はね。
本数とかはね。
うん。早い者勝ちってことだよね。
になると思うから、
うん、
多分、全員がそれなりにある期間を置かないとお金くれないと思うんですよ。
ああ、なるほど。
やっぱり、かなり厳格に審査をしないと、その場ではくれないんじゃないかっていう気がするんだけど。
まあもちろんね、そのスピードくじじゃないんだからその場で7億円ってわけにはいかないよね。
うん、そうなると絶対そのね、あれですよね。だからたまたま、一人忘れてる人がいるっていうのにかけてるよね。当選本数より多く、あれ来ちゃったってなった時には、
そうだよね。
必ず全員多分調査されますから
ね。されます、されます。
うん。
その隙間にかけたんだろうね。
いや、すごい。だってもうさ、あれどこで売ってるかとかも全部管理されてるはずでしょ？
そうだよ。番号に対応してね。
だから、なんか、あなたは、何ですか？北海道の人じゃないでしょみたいな。すごい怪しくなっちゃう、ね。
記念だからみたいなことで。
当たると評判なので行きましたみたいな。とか言わなきゃいけなくなるからね。
そうだね。いろんな言い訳もあらかじめ用意してたのかもしれない、ね。
いや、本当にかなり用意しておかないと突っ込まれちゃいますよね。
うん、意外と大変だったね。
さすがに7億はハードルが高い。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。12月30日、愛知県、午後9時54分頃、男がアルミ製のフェンスに登って、風呂場を覗こうとしていたということです。先日の石垣に続いて。
そうだね。
根性のある覗きがね。いますね。全国に。
結構こんな時代に、デジタルな時代になってもやっぱりね。
うん。生の。
直にね、見たいと。
そうそうそう。
いう気持ちはあるんでしょうね。
だからまああんまり安心はできないですよね、やっぱね。
そうだね。
うん。
石垣でも登るし。フェンスは確かにちょっと危ないから、
うん、
フェンスの上になんかこう、電気走らしとくとかしないと。
電柵ね。もうイノシシ扱いするっていうね。
うん、
うん。最近のイノシシは、あれ正面から行くとビリッと来て痛いと。ケツから行けば我慢はできるってことで、突っ込んでくるらしいですよ、ケツから。
本当に。
そういう学んだイノシシがいるって話ですから。
はい、学んじゃうかもしれない、
覗き、ね。そういうのも出てくるだろうね、きっとね。
パチン、パチンと、まず切って。
切ってから。
そこまで。
そういう、両津勘吉みたいな覗きも、ゴキブリ並みに出てくるってことでしょうね。
いやー、困るね。元特殊部隊の覗きとか嫌ですよね。その特殊能力を生かしきれていないっていう。
あらゆるトラップを解除してくるっていうね。
最終目的が覗きである。
覗きしかしない。突入とかはしない。
しないね。
12月30日、大阪、午後9時30分頃、不審者が学生に近づいてくるという事案が発生しました。
うん、
不審者は年齢20代から30代ぐらい、身長は170センチぐらい、半袖の体操服でブルマを履いていたということです。ザ不審者ですよね。
そうですね。
これ以上ない。これを不審者と呼ばないんだったら何を呼ぶんだっていう感じのね。
わかりやすい感じですよね。
これはだからまだ我々の社会が発展途上だっていうことですよ。
そうだね。
はい。これを許容しないっていうことですよね。
体操着に名前書いてあるのかな。それが気になるな。
名前書いてあったら不審じゃないよね。
そうだ、そっちの方がいいんじゃない。
うん、そういう扱いになるべきだもんね。
うん、
名札してるんだからいいじゃないですか。身分を明かしてるんですよ。ね。
これで私は皇居ランがやりたいだけなんです。
走りやすいでしょ。
あれで、それで皇居ランしてたらさすがに捕まんのかな。
どうなんだろうね。
一応。
だってほら、都民マラソンとかで仮装してる人いるじゃないですか。
そこが微妙なラインで、ね。
あのすごい速いプリキュアの人は許されて、うん、車男は許されないっていう線引きは何だって話ですよ。
そうそうそう。
名札もあるし。
ぜひ東京オリンピックじゃないや、東京マラソンで見てみたいですね。
出てください。
うん。
1月4日。京都、午後2時頃、小学生2人が遊んでいたところ、見知らぬ男から明けましておめでとう、靴のサイズ何センチなどと声をかけられて、うち1人が体を触られたということです。さらに別の児童は男から白い紙とペンを渡された上に、靴のサイズを書いてくれなどと言われましたが、児童が断ると男はその場から立ち去ったということです。
なんか妙に固執してますよね、靴のサイズ。
サイズにね。
何なんだろう。
なんだ、何が何でもサイズが知りたい。
紙に書くぐらい。
書くぐらい。もう聞き忘れがあってはいけないっていう感じの。
何なんだそのコレクションは。
何ですかね。
謎だな。
本当にあの売っている靴のサイズで合ってるんだろうかって。
いや、サイズを言うとなんか買ってきてくれそうで嫌ですけどね。
ね、次はね、持ってきそうで怖いからね。
それが怖いんだよね。
タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月7日、奈良県、午前8時20分頃、男が通勤途中の女性に、お前みたいな女がおるからあかんねん、と怒鳴ってきたということです。
どういう女性だったのかが分かんないですね。
なんでしょうかね。こういう場合は不審者の方は格好出ますけども、被害者の方は出ないですからね。
まあ、
似たような女に騙されたみたいな話ですかね。
ああ、そういうこと。
うん。
過去に。
そうね。
お
前みたいな髪の長い女にと。
それはすごい、だいぶ広がっちゃいますけどね。女性がブルマ姿でとかだったら、だいぶわかるんですけどね。あ 学生時代なんかいじめられたのかしらみたいな感じになりますけど。
そういうことなの？公序良俗的な話ではなくて。
いや、あくまで私のパーソナルな思い出ですっていう、そういう。
思い出が刺激されるっていうことでね。
うん。
続いて声かけ。12月に19日、大阪、午後4時50分頃。路上で、通行中の中学生が、年齢60歳ぐらいの女性から、お墓参りに行ったんか？ご飯食べたんか？などと声をかけられる事案が発生しました。知り合いじゃないのかな？
知り合いだったら不審ではないでしょうっていう。
なんか他人と間違われてる可能性が高いね、これはね。
おいっ子のなんとかちゃん。
帰ってきたのかと。
まあ、墓参りしたのかってのはそうだよね、多分。
ね。帰省してるんだったらと。
そうそうそうそう、そう。
うん。墓参り行って、おばちゃんちのご飯食べたんかっていう。
そうなんだ。
いう感じで間違われた可能性が高いね。
あり得るね。
少なくとも悪意はなさそうだね。
まあ、あとはその、もう、歯磨いたかとかと一緒で。
そうだね。
誰にでも言うみたいな。
毎日墓参りはするもんだっていう、ね。
そうそうそうそう。
12月21日、三重県、午後1時30分頃。高校生が帰宅途中に男に美少女図鑑ですが写真を撮らせてほしい。ディズニーと提携しているのでグッズをあげる。などと声をかけられたということです。
すごい本が出ましたね。
美少女図鑑ね。どこが出してんのか知らないけどさ。そんなところがディズニーと提携してくれるわけないでしょっていうね。
いやーいいねこれ
ね。昔あのほらなんか高校の制服図鑑的な本はあったけど、
あるあるあるある、
それの美少女図鑑ですよね。
いやあってもいいけどね、ディズニーとの提携は無理っぽいんだよね。
まあまずありえないですよね。ディズニーの法務部がこれを許すとは思えないからね。
あー面白いな。
しかもディズニーと関係ないところで出るからね。だって別にね、ランドとかシーの中で撮ってるわけじゃないからね。四日市市ですから。そこには何もないんですよ。
美少女ランドを作ろうとしてるんだ。ディズニーの第3のテーマパークだ。
無許可でね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月23日。栃木県、午後10時頃、駐輪場で高校生への声かけが発生しました。
うん、
男は帰宅途中の生徒に、郵便局ありますか？それはどうでもいいんだけど、高校生？などと声をかけてきたということです。まあ、最初のね、きっかけでしょうけどね。
それは言わなくていいよね、しかも。
それはどうでもいいんだけどっていうのはいらないよね。
言わなくていいんだよね、
言わなくていいんですよ。それ言うから不審者になるしね。結局お前それが目的じゃんって話になるからね。
いやー、やっぱり忍耐がないっていうのはこういうことなんだろ
う
ね。
そうだね。もうちょっと計画性を持ってやるにしてもね、話しかけてほしかったですね。12月23日、愛知県。午後0時頃、男が下校途中の児童らに対して、通知箱を見せて、と声をかけてきた、ということです。
ん？
通知箱？
通知表じゃなくて？
じゃないんです。
通知箱ってなんだろうね。
愛知県にはそういう風習があるのかな？
どんな風習だろう。
ねえ、これ全然わかんないよね。名古屋市守山区ですから、全然、ど田舎とかそういう風習じゃないですよね。
通知表が入ってんじゃないですか。
切り箱みたいなやつで
何通もあるかもしれない、もしかしたら。
なるほどね。
で切り箱に入ってる、
あの A4 ぐらいの薄い箱にね、
うん、お納めくださいみたいな感じの、
うやうやしく渡されるんだ。
うん、
それもしかしたら使い回すのかもしれないからね。
あ、
ちゃんとそれで汚さずに持って帰って、新しい新学期が始まったらそれをちゃんと返す。
なるほど。
で、次の、ね、期末にちゃんとそれで渡される。
いつまでも使うわけね、
ずっと使うんじゃないかな。
通知箱。
これちょっとご存知の方がいたら、私も通知箱もらったよっていう方がいたらね、教えてほしいですね。本当はどういうものなのか。
全然違うものっていう可能性もありますけど。
そして露出その他まとめて。誰ごみいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月7日、東京都、午前0時30分頃、路上で公然わいせつ事件が発生しました。
うん、
犯人の特徴は、年齢20歳代ぐらい、身長170センチから175センチぐらい、全裸で、水泳用のキャップ帽、水泳用のゴーグルを着用し、スニーカーを履いた男だったということです。
ちょっとトライアスロンっぽいですよね。
あ、走ってる途中っぽい。
うん、
うん。なぜか下を履き忘れたんだね。トライアスロンって最初に水泳だっけ？
水泳ですよ。
スタート地点から履いてないってことだよね。
スタート、途中でなくしてるかもしれない。
あ、そうか。
海とかで。
激しい水流に巻き込まれて、脱げてしまったと。
そうそうそう。
しょうがないからそのまま自転車にっていう。
うん。だからちょうどその競技の見るタイミングに合わせて、自転車に乗った不審者なのか、マラソン中の不審者なのかっていう違いはありますけど。
変わるね。
うん。
これ午前0時半には裸でしたけど。
ああ
。ゴール地点の1時頃には走っていたと。
そうそう。
いうふうになる可能性があるね。
そうです。その格好はやっぱなかなかインパクトあるな。
わざわざゴーグルしてるところがすごいよね。そういう言い訳ができると思ったのかね。
まあ、確かに全裸よりかはちょっと。
そうそう。
言い訳はできるよね。
隣の川で泳いでいたところみたいなさ。言い訳ができると思ったのかね。
脱げちゃったと。
そういうシチュエーション型で見せたいとかそういうのもあるのかな。
ああ、アクシデントフェチ。
そうだね。うん。後から考えさせたいっていうタイプなんじゃない？
何なんだろうあれはっていう。
そうそう。
で、ニヤニヤするんだ。
そうそう。え？そういえばゴーグルも持ってたみたいなさ。
そうだね。
思い返させたいんだろうね。今頃あいつは俺がトライアスロンと途中だったと思ってるに違いない。
これはただのシュールなだけなんだ。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週
は
いかがでしたか？
ダイエット飲料の訴訟を起こしてる人がいましたけど。
ありましたね。
まあ、痩せないと。
はい。
でも、あのレベルで、なんで、それを、なんだよ、訴訟できるんだったらもう何でもできるよねっていう、気がしてきちゃって怖いですよね。
うん。
例えばっていうか、まあ、そういう健康系に関しては、うん、効果を謳ってるから、
うん、
ね、なんとなくその通りにならなかったっていうので、多分起こすんでしょうけど、
うんうんうん、
なんか大体さ、深夜のショッピングとかで体鍛える系のやつは、
うんうんうん、
一応なんか効果には個人差がありますみたいな書いてありますよね、ちっちゃく。
注意書きがあるよね。
確かにさ、ダイエット飲料とか書いてないかなと思って。
ああ、そういえばそうだ。
ダイエットコークとかに。
うん。缶に書いてないよね。
書いてないって確かに書いてないんだけど、だから、効果を謳ってはいないんだよね、要は。
ああ、そういうことだね、うん。
痩せるとは書いてないので。
まあ多分それがこの人の主張だよね。原告側の。ダイエットって書いてあるじゃないかと。
なるほど、なるほど。
それ以外は何も書いてないぞと。
痩せると思わせぶりな名前だと。
そうそうそう、そういう主張だよね、きっと。
なるほど。うん、まあ、確かにさ、一本一本を比べれば絶対にカロリーが少なくなってるんだけど、
うん、
あなたの食生活によりますって書かなきゃいけなかったんだ
けど。すごい注意書き長くなりそうだけどね。
すごい長いよね。缶がだからもうなんか般若心経みたいな感じになっちゃいますよね。なんだこれはみたいな。
耳なし法一みたいにね。
そう。
一面にびっしり書いてあるっていう。
うん、でもこれから何でも書かないと。
そうだね。これがもし、訴えが認められてた場合はそうなってただろうね。
そうだよね。
うん。これが常識の壁になったってことですよ。
なんとかね。
なんとかなんとか。
だからマクドナルドとかもそうですよね。これを食べるとあなたのなんとかを害する恐れがあるみたいに全部、ポテトのあれとかに書かなきゃいけないわけです
よ。そうだよね。だから、これがエスカレートしてたら、ベジなんとかもダメだった可能性があるわけだよ。
そうだね。うん、
ベジっつってもレタス1枚ぐらいだぞっていうね。
そうだね。いや、これ本当に、 ていうか逆に言うとさ、何でも書きゃいいのかみたいになりますよね、そんな
話。いっぱい注意書きしたからやり放題っていうことだよね。
全部書きましたから。
よく読まなかったあなたが悪いんですよ。
いや、だからそういう論争になるとこれさ、
そうね、
まともな人たちが困るだけなんですよ、
ね。困るだけですよ。今でさえ5ギガ使い放題米印みたいなさ、いう話でしょ。
そうそうそうそう。
結局どっち行ってもそうなるわけだもんね。誤解をなるべく起こさないような表記にっていう風になって面白くなくなるわけじゃないですか。
うん。
うん。配慮、配慮みたいな。
配慮が多すぎるとさ、
ね。
何の広告にもならなくなっちゃうんで。
ならなくなっちゃいますよ。
ライズアップとかも危ないかもしれないね。
ああ、そうだよ。実際にはやってませんみたいなさ。これは CG ですみたいなね。
書いちゃう。イメージ図です
って。イメージ。そしてしかも効果には個人差がありますっていう。
そうだね。うん、
もう何から何まで嘘ですって言い張らないといけないですね。
効果を歌えない広告ってなかなか辛いですよね。
辛いですよね。統計的な話から始めなきゃいけないもんね。
だからその効果とは書かずに、だからライズアップとかもビフォーアフターと書かずに、
うん、
ただ同じ顔で違う体型の人が二人いるって。
別人ですっていう。
とりあえず買いおく、ね、たまたま写真が並んだだけっていう。
それっぽく見えるけどねっ
ていう。何も主張していないっていうのが必要だよね。
あ、でもなんか、ちょっと前にそういう広告あったよ。
あ、そう？
あの、クリニックかなんかの先生が、
うん、
1kg の脂肪を指さしてるだけっていう。
いいですね。
何も言ってないんですよ。
いいね。
そういう広告になるって
ことだね。そういうことだよ。
うん。
想像したあんたが悪いって。
悪い。
ちゃうんですよ。
いう社会がいいかどうかっていう話ですね。いや
これはね、なんとかそういう判例が出ないようにね。
そうだね。
頑張ってもらいたいですね。
裁判官が少なくともひどい肥満ではなかったんでしょうね。
俺もそう思うって言っちゃったら大変。
言っちゃったらちょっと困ったことになったからね。
なんとか頑張ってもらいたいですね。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。